さんこんにちは。雨のち晴れだから、広岡社長、この1週間いかがお過ごしでしたか？
あ、どうも皆さんこんにちは。1週間です。ありがとうございます。今日ってね、222なんでしょう。
ああ、はいはい、
ね、これ、ね、これって忍者の日なんですか？
忍でね。
これ多分忍者の日じゃないんですか、これ。
知らないよ。
いや調べたことないですよ、うん、調べてないけど、222って普通そんな感じじゃないですか、
う
ん、
そうね、はい、いやもうあの社長のことだから調べて今言
ってきて、ね、調べてないですよ。僕調べてないけど、うん、もう普通に語呂合わせとしてこれ222じゃないですか。
まあ普通そうだよね、
はい。あの僕は甲賀ですからね、うん、はい、出身甲賀なんで。
あ、やっぱりね、忍者の日だ、
はい、やっぱりそうなんでしょ。
忍で忍者の日、
はい、
そうです。
語呂合わせをてるもん
ね、
はい、今回普通だ、普通ね、僕あのいつも調べてくるんですよ。
そうだよね、
はい、今回調べて
ない、調べない。
もう多分そうだろう。
まああの忍者の日だそうです。忍ね、
はい、うん、だからね、地元のね、魚松の本店のあるところは、はい、やっぱり深いんですよ、忍者の。
ああ、そっか、
はい、史跡もたくさんあるし、うん、あのね、滝川一正のお城の跡とかあるわけです。四天王、
うんうん、
信長の四天王の一人です、うん、はい、あの鉄砲の名手。
あ、そうだね、はい、そういう城址とか城跡があったり、
城跡あるんです、うん、昔のことですから、うん、山城なので、まあ、そのあのなんていうか堀とか石垣とかそんなないですよ、
ね、
うん、ただ山の跡が残ってるだけの、うん、はい、はい、一時ね、うん、あれをね、僕あの買わないかっていう話が来て、
そこの場所、
そう、それ、うん、もう10年ぐらい前、
うん、
でね、
うん、
買ってもらえませんいう話が来て、買っていいのかなって、うん、でね、
史跡だよね。
持ってる人が大阪の方なんですよ。
そうなんだ、
はい、
うんう
ん、で値段的にその山じゃから、うん、でその城の跡だってそんな面積ってそんなでかくないじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうだね、
はい、小さな小高い山だけで、でね、それをね、あ、僕買いますよと、うん、でうちのね奥さんが、好きなんですよ、歴史的な
こと、はい、
で奥さんに、
うん、
どうするって、うん、城を買えそうやでって言って、
うんうん、
私買いますって話になって、うんうん、まあ、それでね、うん、あ、そしたら、うん、まあ、買ったらいいじゃないって、うん、で話進めていってんけど、うん、やっぱり、うん、でもやめときますって話になったんです。
あ、その大阪の方が最初売るって言ってた人、
そうそう、大阪の
なんか変な話だね。
そうそう、やめときます、
売りたいって言ってるくせに買うっつったら やめとくって。そう、
だからもう今はね何もしなくて、うん、もうガサツの病になってるわけですよ、うん、もう草生えて、うん、臓器が生えて、うん、もう手入れしてないからね、
うんうん、
だから僕は手入れして、うん、もう一回ねその史跡にしようかなって僕は思ってるのに、うん、で近くにね楽屋寺っていう古いね、
はい、
諏訪多観音さん、
うん、
木で作った、うん、多分日本では一番木で作った座ってる観音さんね、うん、大きい観音さんあるわけですよ、うんうん、はい、日本最大って書いてましたから、うん、それでそのお寺の、うん、どうやろうな、300メーターぐらい、2、300メーターの近くにあるわけですよ、その城跡、う
ん、なるほど。
だったらその2つをね余して史跡にちょうどなるじゃないですか、う
ん、なりますね、
はい、それで、
うん、
話を進めていったんやけど、うん、やっぱりやめときますって、なんかね多分ね、うん、私が商売に使うんかなと思われたんがあるんじゃないのかなって思う、うん、
でもその人は、はい、で持ち主であるのは間違いないの。
そう、大阪の方、
うん、はい、何年ぐらい前の話ですか。
10年ぐらい前、
あ、
10年もうちょっと前かもしれない、
はい、誰にもまだ売ってない、
まだ誰にも売ってない、うん、そのままもうだからまた草ぼうぼうの、うん、はい、とんでもない病になってます、
うん、
はい、あ、看板だけ立ってんのよ、
うん、
その滝川城跡みたいな、
うんうん、
はいはいはい、
あ、そんなのことがね、はい、でも何にもしてないんじゃもったいないよね。その
いや僕はもったいないからね、うん、その上がって、
うん、
もう山城の雰囲気に戻すのって簡単じゃないですか、
うんうん、
なんていうか杭打ったりとか、うん、旗上げたりぐらいでね、うんうんうん、それぐらいなら僕もできるんで、うん、やりたかったんやけど、うん、あかんかった。
何なんだろうね、でも不思議だねそういう。
ね、で案外ね地元の人ね、その滝川一正って知らないんですよ、
う
ん、
ああそういう
興味ない
ないのね。
そう、地元の人もだから力いるようなんて思ってないです。だからそういう人物がいたのかなと。
それ全部山なの。 それ平たいとこもあったの、全部山なの、その土地、
あのなんか低い山ですね、上の方はね、うん、ちょっとまっすぐになってる、だから昔のことだから小さな、うん、多分山城だったと思いますよ。そうなん
ですね、うん、坪数でいくとどれくらいだったの。
坪って、坪で言うたらね、多分2、300坪ぐらいじゃないですかね。
じゃあ本当に狭いあれなんだ
よ
ね。
狭いね。でね、
うん、
あの滝川城跡と、
うん、
滝川城西跡ってあるんですよ。
うん、
それがね、
うん、
多分山でつながって、それを全部余すと、
うん、
多分、
うん、
1000坪ぐらいあるんちゃ
うんですよ。あ、まあそうだよ、普通山って1000坪単位だよね。1000坪
とか、多分1000坪あるぐらいだと思います、うん、はい、そ
う、
でもちっちゃなちっちゃな山です、
うん、
見てても、はい、
そうなんだ、まあ、残念だ
ね、まあ、そういうことがあったんですよ。だからその忍忍ってね、その忍者のでね、忍者のね、もう一度、
うん、
そこの山の上からね、
うん、
手裏剣でも掘ったら面白いなとか思ったんですよ。
そんなまあね、そういういろいろな史跡があって、うん、まあ手入れしてなければね、そういうの誰も来ないもんね、
う
ん、
そう、意味ないじゃないですか、
うんうん、
はい、最近でもね、城ブームなんで、
まあそうね、
結構全国的にあの古いね、
うん、
古城が結構有名になって
きた、まあ城歩きしたい、今言ったね、山城、特に山城が好きな人とかね、はいはい、
そう、
だからあの落語家で今笑点の司会やってる春風亭昇太さんも、
うん、
彼もあの城だ、城マニアなんですけど、主に山城、
山城でしょ、
うん、山城マニアなんですよ、
はい、
で結構ね、日本各地のそういう見に行ってるみ
たいな、結構いるんですよ、あの女性の方でも結構多いですよ、
うん、
あの城マニアの人
ね、
はい、
まあだからそういうあの普通の天守閣のある城も好きな人もいれば、そういう山城ばっかしね、
はい、
見に行くような人もいるよね。
山城はね、結構いろんなところにあるんですよ、本当は、うん、本当はね、ただほったらかしのところはたくさんあるから、
うん、
は
い、まあ、あの知らないと分かんないもんね、
うん、
なるほど、そんなことがあって、いやいや、まあでもそういう、まあちょっと怪しい話じゃないかないとかさ、
いや怪しくないの、ほんとじゃあ本当に、もしかしたら大阪の人で話進んでたんですよ、本当に話進んで
た、だからそれはあのきっかけは何だったの、なんか仲介者がいたの、間になんか人が、
仲介者はその、
うん、
まあある寺の住職がいたわけですよ、
うん、なるほど、
でも多分途中から、
うんうん、
僕は商売してるじゃないですか、うん、商売人だから、
うん、
多分商売に使われるんだろうなって思われたと思うんですよ。
でもさ、変な話さ、うん、買ってくれっていうのはさ、
はい、
その使用目的がない人は買わないじゃん、
っていうか僕はそのあの商売云々じゃなくて、
うん、
もう一度史跡に戻したかったわけ
です
から、
まあ、
それでも分かってもらえへんやつ、
うん、
それはね、
まあ、だけど
取り方で、
うん、でもなんか俺もちょっと今不思議なんだ、うん、商売に使うか何かって売る方から言えば関係ない話でしょ。
いや関係ないんやけど、やっぱり一般の方からすると、
うん、
嫌な人は嫌なんでしょうね今まで何もなかって、
うん、
あの落ち着いてた山が
じゃあその人だってさ、まあしつこいけどさ、買う方には何か目的がなきゃ買わないわけじゃん。
まあ、そりゃ僕はそう思うんですけど、
うん、だって
、いや私はそう思います
いやだってその売る方も変だよね。だって何にも使わない人に土地を売るってさ、
はい、
なんかその人が使い道があるから買ってくれるわけでしょ。
でもね、あの後で僕も気になったんですよ、
うん、
なんで売ってくれなかった
の、うんうん、
でそれをね、あの
そのお寺の住職、
そう住職を通してどう、うん、なんで売ってくれなかったのか、うん、そういうやっぱり理由も聞いたいじゃないですか、
う
ん、
それはそうだよね。
でそれを聞いていくと、その方はやっぱり今の状態のままで、
うん、
静かな状態で、
うん、
持っててくれていたら売っていたかもしれないけど、うん、それをね、そのにぎやかな状態にするのがあんまり好きじゃなかったと、うん、
でもそれはさ、虫のいい話だよね。
いや僕はそう思いますよ。いや僕は
だってそれはあのもうあれです。だってさ、何にも使わないのに買う人いないでしょ。
いやだからね、いや僕は
やっぱり、ね、そうでしょ。
また違う、やっぱり、ね、人っていろいろやっちゃうんですよ。
だってそれは売る人失礼だよね。いやいや、ちょっとね、
そう、
例えば何か僕は社長にさ、
こっちはね、うん、買う気満々で、
そうだって僕は土地じゃなくても何かあのほらね、例えば持ってたとしたらさ、
はい、
社長に買いませんかさ、社長は必要、使いたいから買うわけじゃん。
そうそう、なあとね、売った後ね、何に使えるかそんな関係ないよね。
関係ないし、それに
と思うんですけど、
何にも買って何にも手をつけないって逆に変だよね。
変ですよ。
だってお金出して買ったものをね、何もいじっちゃいけないっておかしいじゃん。
そうそう、おかしいですよ、
うん、はい、おかしいじゃん。
そのマニアの人から買ってマニアのままで残しとく、そのおかしい。
おかしい、
おかしいんですけど、うん、僕からしたらおかしいんですけど、
でも社長じゃなくてもおかしいよそれは、はい、社長からしなくても、
はい、
うん、変な人だよね。
そう
だって人に物を売って何もね触るなって言ったら買う意味ないもんね。
佐久間さんと一緒ですよ、変な人だね。僕言いましたもん、変な人だね。
そういや思うよ、うん、だってね、
僕何考えとるなって言いましたもん、
うん、いやね、ただでやるって言った時にね、そのままにしといてくれればね、ちょっとただで、はい、あるかもしれないけどさ、お金出して売りつけて触るなっておかしいよね。
おかしい、ね、だから変な人やね、僕も言いましたけどね、それはまあ昔の話で、
うん、まあでもさ、その時期と結局その人は売る気なかったわけよ、鼻から。
わ、うん、からないですね、
うん、いやでもそういう人っているじゃん、
すぐ買う人が現れたからびっくりしたんやろね、
うん、いや
だからさ、そんなんね、誰も買わへん山
でしょ。わかりますよ、うん、なんか勢いでその住職にさ、
うん、
なんか売ってもいいんだけどなって言ったら、
はい、
買う人が現れたんです
ぐに現れたから逆にびっくりした
という、そう困っちゃったんじゃない、
はい、
よくいるよそういう人、なんか売りたいんだけどって話進めようとするとさ、
はい、
いやどうのこうのみたいな、
ちょっとやめてよって言いたいですこっちは無駄な時間を過ごすじゃないですかっていう、時間が持った、
ね、
世の中時間どんだけ大事か、ほんまに、
ね、ちゃんと検討したのにね、
はい、
面白いね、そういう人いるんだね。
奥さん好きなんですよ、うちの奥さん好き、うん、そういう史跡とかね。
ちなみにさ、いくらぐらいだったのその土地って。
そうなん、あの安い、2、300坪やもん、山の2、300坪、
そうなんです。だから坪1万とかもっと安い、
もっと安いよ。
ああじゃああれだね、本当に変な話だよね、逆にね、その大きな
土地でもない、ね、そうそう、奥さんが買うぐらいのお金ぐらいの、うんうん、感覚やから
で、その人もそこ持っててもしょうがないわけだもんね、
はい、うん、まあね、世の中ってね、
ね、
はい、すぐ買う人現れるとやっぱり売りたくなくなるんですよ、やっぱり不思議、
いやいや
不思議です、
それは面白い、
そのままですよ、だからそのまままた草生えて、ね、それね、綺麗にしてあげてですよ、うん、昔に山城にしてね、ちょっと、うん、あの人が上がっても、うん、上がれるような状態にしてあげて、
まあそうすると好きな人は来るかもしれない
ね。そうなんですよ、ね、絶対来ますよ、
うん、
そんな信長の四天王の一人ですよ、ね、めちゃくちゃ有名な方なんですよ、僕にしたらめちゃくちゃ有名な方なんですよ。
でそういうね、史跡が一つでもあればね、またちょっと、
はい、
まあ町というか賑わうかもしれないのに、
清洲会議さえ遅れへんかったすごい人やったんですから、まあ、あの方は本当に
いやいや、なるほど、いろいろ ありましたねということで、
はい、
あでも2月も来週、まあ今月はウルー月だから、そうそう、ウルー月っていうかウルー年だから29日まで、
ね、今度ね木曜日ね29日あるんですよ、
ある
です、1日プラスの日があ
んまあるのよ、
なんかついてますよねなんかついてるな、これ
ついてるというのか、いやだから、まあ、
ウルー年の29日に ね放送できると素晴らしいと思いません、ね、これ
そう、あんまりそんなこと
考えついてるじゃないですか、
考えたこと
なかった、1日プラスですよこれプラスですよ、プラス、まあ、
なんか余計になんかなくてもいいのにって
、なんかプラス思考やないんですね僕プラス思考なんでめっちゃ好きなんです、
別に、いやどっちでもいいやっていやでもまあね、今年はウル年ということで、オリンピック早いね、もうオリンピックだよ、
オリンピック、
うん、
っていうよりね、やっぱり抜くといからね、
うん、
おかしい、
ちょっとなんかこうなんかピリッと来ないよね、
16、17度あるんですよ、
ね、
こんなんね、
2月の真ん中でね、
おかしいじゃないですか、うん、そらね、
ほんまに普通はブルブルいってるもんね、この季節、今日もだからもう本当に僕今ここではセーター1枚ですよ、
はい、
あれも入ってないじゃないですか、エアコンも、
エアコン入ってんの、
入ってない、エアコン入ってないでセーター1枚だからね、
っていうかエアコンいないよね、17度あれば、ね、
そう、はい、だからもうなんかね、こう昨日もあれ雨の中だったけど、雨もさ、なんかこうなんかなんだろう、雨降ってるのになんかぬくいというかね、
おかしいですよね、本当にね、
ね、
あだから昨日寝苦しかったんや、僕ね電気毛布履いとってね、うん、
それ暑いよ暑いよそれ
寝られ、なんかね何回も起きたい、なんでこんな寝られへんな
それ暑いよ、
おかしいなおだ、
喉乾くでしょそれに、
はい、ね、いや僕ね寝てる時に水、うん、飲んだことないですよ、
いや寝てる時には飲まないよ俺も、いや寝る前に飲むじゃん、
いや寝る前もあんまりあお茶ぐらいちょっと飲むけど、
うん、
寝てからはもう一切僕水気飲まないんですよ、
いや、まあだから寝てからは俺も飲まないよ。寝る前だよ。
なんか酒飲みすぎたよ。
違う違う違う。いやだ、いやでもね、電気毛布ってさ、
はい、
いいんだけど、やっぱりあれ結構暑いから、なんていうの、意外と水分発散するからさ。
っていうかね、僕足元だけ入れてるんですよ。
あ、そうなんだ。
はい、
安価みたいなもんね。
はい、だから僕背中暑いの嫌なんですよ。
うんうん、
で足元だけね、
うん、
なんていうかね、寒い時は、
うん、
僕ね、なんやろうな、血の巡りが悪いのかな、
うん、
小指が、足の小指がね、
うん、冷たくなっちゃうの。
ね、かゆい、痛い、
あ、
痛い、
痛がゆいみたい、
痛い、痛い方が強い、痛い。だからね、ひどい時は、
うん、
机の角にキッと当たったらむちゃくちゃ痛いんですよ。痛い、痛い、うん、そうそう、小指だけね、
うん、
だからお風呂入ってね、
うん、
やっぱり血の通り悪いと、と思ってるんですよ、
うんうんうん、
だから僕なんかたわしみたいなやつあるじゃないですか、うんうん、あれでね、もうこすりまくるんですよ、お風呂入って、うん、シャンプーで、
うんうん、
それすると治る。
それ何、毎年冬になると
そうなるの。それ絶対できる。霜焼けみたいな、
ね、そうだよね。
そう、多分霜焼けやもん
すよ。ああ、霜焼けだよ、それは。だって赤くてさ、
そう
そう、痒くて痛いっていうのさ、
もうね、ポンと当たった時痛い、むっちゃ痛いですよ、毎年。
だってそんなに冷たいとこだって裸足で歩いてないでしょ。
いやでもね、子どもの頃から、
うん、
その小指にできるんですよ。
それ両足？
両足。
あ、
だからでもね、
うん、
マッサージ、その思いっきりそのブラシみたいなのマッサージするじゃないですか、うんうん、なんていうか、ナイロンのタオルみたいな、
はい、
あれのちょっときついやつ
でこすってね、
こする、
うん、それで血の循環の巡りを良くすると、
そうそう、
まあ
多分ね、
うん、
そう、本当にその血の巡りが悪いと思うんですよ、うん、だからそれでね、
うん、
治ります。
あ、
いや本当に治る、3日ぐらいで治る。
あ、
でもそれをね、手抜いてたらまた
起こる、また起こる、
ね、また起こる。本当に
結構厄介だね。
毎日しないと。
それで春になると大体治るの。
うん、そうと、暖かくなってくる
んだ。でくるとね。
大体ね、もう冬に起こること決まってる
んですよ。決まって
るのね。僕体ね。痒いんですよ、体中が。
体中が痒い。
痒い。なんていうか、お腹あたりとかね。
うん、
湿疹ができるわけじゃない。乾燥するんでしょ
う、ね。ああ、そうかもしれないね。
乾燥するんですよ。
まあいわゆるクリームとか塗っとくといいと思うよ。
そうだから乾燥してね、
うん、
僕下着絶対つけるんですよ、
うんうん、
ランニングとか、
うん、
下着ね、
あ、はい、
でその上にワイシャツ1枚、
うん、
それでね、
うん、
多分ね、なんていうのかな、静電気起こるのかな、
あ、はい、
分からないの、静電気、
うん、
それでね、痒く痒くなるんですよ、
うんうん、
もうそれが大体ね、冬の症状。
へえ。
毎年、
まあいい下着を着ることだね。
いやこれねええの買ってるんですよ僕。
あ、そう、
買っても一緒。
例えばシルクの下着とかさ、
もうそこまでは凝らない、
うん、いや、うん、そうすると起きないよきっと。
あ、そうなんですか、
うん、
いやシルクまでは凝らないけど、
うん、
ある程度のいいものは着ます。
うん、
うん、でもやっぱりワイシャツはね、
うん、
ユニクロやな
あみたいな、いいものとか言ってて。いやいや、まあね、俺はあまりないけど、でもあれだね、ここ10年ぐらいかな、まあね、社長もご存知、僕は自転車乗ってるじゃないですか、
はい、
そうするとね、風が当たるでしょ、涙出てくるんですよ、うん、涙。
ああ、涙ね、
うん、風がね当たると涙出てくる。
サングラスかけたらいいじゃないですか。
いやいや、眼鏡かけてても、あ、そうなんです、風が当たるから眼鏡かけててもダメ、涙が出るの。
そうなんですか。
うん、
それ花粉症じゃないですか。
いや、花粉症じゃなくて、だから寒い時期、
ほう、
冷たい風が当たるとね。
あ、
だから街歩いててもちょっと風が来るじゃないですか、うん、そうすると涙が出てくるんですよ。
へえ、
うん、だからちょっと困っちゃうよね、そういうの。
うん、でもそれサングラスかけたら治りそうな気しますけど。
いやいや全然
じゃないですか、
うん、メガネしてても全く。
花粉ひどいですよこれから。
まあ俺は花粉症じゃないからね。
花粉これから多分ひどいと思いますよ。
社長ひどいでしょ。
いや僕大丈夫大丈夫、今日まだ大丈夫です。
だってあれでしょ、お茶飲んでるっつったじゃないですか、うん、先週
も。お茶飲んでますよ、
うん、
はい、
なんとか
茶、紅吹
雪、
紅吹雪ね、
紅吹雪、
ね、紅吹雪は外したらダメですよ、
うん、ダメね、
はい、
今日も飲んできた。
飲みますよ、
うん、
毎日飲まないと、
うん、
はい、
まだ大丈夫なのね。
そうそう、うん、あれ飲んだら治ります。
ほうほう、
はい、だからあれが 絶対いいかって、それは分からない、もう 人それぞれだから、
聞く人と聞かない人
がいいんだよね、そう大切ちゃうんでね、うん、はい、でも僕としてはそのベニフーキは大手ますね、
うん、
はい、
じゃあもうベニフーキ飲んでると全く影響ない、影響ないというか全く出ない、
僕の知り合いのひどい方にもあげたらすごく喜んでた、
う
ん、
ああ、
はい、
じゃあいいんだね、
はい、
適面なんだ
ね、多分今年でもまだ持っていってないから、
うん、
もうそろそろ最速の電話かかってくる、
まあ、その自分で買えばいいじゃんね、社長が作ってるわけじゃないでしょ
でも最速の電話用もないのに電話かかってくる、あ、広岡君とか、あ、そっか持って行ってなかったな
自分で買えっつっていや、まあ、とにかくそういったね花粉症の方とか、はい、今年はもう2月からね暖かくなっちゃったから大変
です、ね、早いですよ、
ね、
はい、まあ終わるのも早いからいいけど、
うん、
はい、
いやまあ俺はねそういうのがないからあんまり感じたことないけど、本当にあの鼻水は出るね、涙は出る、
ひどい人すごいですよ、ね、あれ海外の人大丈夫なんですかね、海外から来てるけど、
いやそれは海外の人でも花粉症の人はいるんじゃないですか、日本人だけじゃないとは思いますよ、
ね、
うん、
自分の国に杉とかね、うん、ヒノキがなかっても、
うん、
日本来たらなんかおかしいぞみたいな
ね、あ、それあるかもしれないね、
はい、うん、なんか服が黄色くなってきたぞみたいな
それはそれはひどいよ
なんかでも東京の方ではすごいねすごく飛んでて、
うん、
なんかもう 家の、 あのベランダとかね黄色くなるって、
いやあの特にほらこう土がないとね、
はい、
土があればそこにこう落ちてはあの、ま、か回らないじゃないですか、
でしょ、
空中にだけどアスファルトとかコンクリートだと舞っちゃうから、
そう街はね、
うん、大変なん
だよね、吸い込むとこないですよ、
そうそうそう、
まだ僕ら郊外なんかね、うん、もう土の方が多いからね、
うん、
はい、だから大丈夫、
そうなんね、
うん、
俺そうやってほら あの足の小指の霜焼けみたいな以外に、はい、なんか冬場になると、まあ、あのお腹がかゆいとかって言ったけど、なんか春先に困ることってないの、社長は。
ありますよ、だから僕これ今鼻赤いじゃないですか、
うん、赤い赤い、
も
う
僕ね、
うん、
絶対できるんですよ、
あ、そうなの、
この時期
ちょっと面長みたいな感じで、ね、
ちょっと早いかな思ってるんです
よ、うん、あ、毎年なの、
うん、毎年香りね、
うん、
なんか
吹き出物ができる、なんかあの若いね高校生みたい
じゃん、ほんまにできない、だからね、あ、桜咲く前に頭なるんですよ、
へえー、面白いね、
毎年絶対、
じゃあということは今年はやっぱり桜も早いってことだね、
そうやね、
あ、なんか、なんか社長の体を見てると季節がどう変化してるか分かる
自分で鏡見てて、
うん、
あ、もうすぐ桜咲くんかなまで
いやいやいや、それはそれは
恥ずかしながらね、
うん、
ほん毎年
うん
絶対ですよ、
絶対、
だから痒くなるし、血もやけできるし、うん、香り吹くでもできるし、
意外とあれだよね、敏感ってことだよね、体がね、
いや僕ね、あの弟は、
うん、
あのなんていうかすごくアレルギーなんですよ、
あ、そうなの、
多分僕もアレルギー持ってると思うんですよ、
うん、
兄弟やからね、
うん
うん、弟はひどいひどいからね、
あ、そう、
はい、
え、弟さんちなみにどんなアレルギー、
弟はね、なんかね風邪薬で、
うん、
ピリン系の風邪薬が少しでも入ってたら、うん、もうブツブツがすごい、
そうなんだ、
うん、なんか出るとか言ってましたね、
うん、
でもあんまはっきり知らないけど、
うんうん、
もうとんでもなくとんでもないことがあると、
はい、まあね、そういったあの何でアレルギーを起こすかってね、まあ、分かってればいいけどね、
そう、分かった、原因が分かったよね、
うん、
うちの奥さんなんかね、あんた近くに寄るとね、自分かゆいよ原因なんや、すごい原因やなみたいな
まああれだね、ウイルスか細菌だってことだよね奥さんにとっては
奥さんいつもそういうこと言うんだよ、あんた近寄ったらかゆくなるから、
いや、はい、もう目つぶっても分かるとか言ってまあそう思うと俺あまりないな、そういう季節
の奥さんそう言ってましたよ、でも、
うん、
佐久間さんの奥さんもそう言ってましたよ、いやいやいや近く寄ったら分かるです
まあでもね、そういうね、こう体にこういろいろね出てくるってのは、まあそれは人それぞれで、まあ、
でもね出た方がいいと思いますよ、
うん、気をつけるからね、
いや出ない方が怖いと思う、
うん、
ある程度、
うん、
ある程度ね出た方が僕はあのいいんじゃないかなって、逆に自分の中ではそう思ってるんですよ、うん、
まあ、ある種のデトックスかもしれないね、
出えへんで溜まっていく方が怖いじゃないですか
まあそれはそうだけどさ、
はい、
うん、まあ、でもいや社長がでもそういう季節の変わり目でいろんな症状が出るなんて知らなかったですよ、
もっとひどかった、僕ね子供の頃もっとひどかったんですよ、
う
ん、
あ、実はそうなの、
うん、子供の頃はね、おできが体中いっぱい出てたんです、
あ、そうなの、
そう、もうあのね小学校のね低学年ぐらいの時、 低学、まあ、4,5 年生ぐらいまで、うん、
それあれ季節の変わり目関係なく
関係なく、
あ、なんか定期的に出ちゃうわけ、
おできってこの お腹のところとかね、
うん、
なんか産んでくるんですよ。
ああ、ちょっと痛いよね。そしたら
痛い
痛いよね。
本当にでも歩けない。
うんうんうん。
そう、あの足の付け根のとことかね、うん、本当に子供の頃いっぱいで、でもね、あれがねできたおかげで多分今また元気やね。なんか風もひかへんからね。
うんうん。まああの子供の頃ってあるよね。俺はねやっぱり今思うと。はい、やっぱり小学校の頃かな、お尻にね、
はい、
やっぱりよくおできができた。やっぱりあの産んでくんだよね。
痛い
座れないんだもん。
座れないでしょ。
そうそう、
はい、
それでね、あんまりねこう痛い時にはお医者さんに医者に行って、
はい、
まあ、切開してね産み出してもらったりってことだった、
はい、それをね、あの昔のことじゃないですか、うん、親父がね、
うん、
あの前親父が、
うん、
あの針をね火で焼いてさ
それね、やる刺してね、
刺してね、穴開け
開け
こっちはね歩くのも痛い言うてんのに、
ね、
あの海出してあげるからねほんなねもう泣いてましたよ、飛び上がってましたよ
そういう時代だよね。
そうなんですよ、
荒っぽいね、
荒っぽい時代ですよ、
ね、
ほんでそれ絞るんですよ、
ね、そう
めっちゃするんですよ、うん、昔の人って。
まあでも医者に行っても同じような感じでしたよ。消毒したさ、メスでこう切ってさ、
はい、
でグーってそうしてさ、
はい、痛いみたいな、あんな痛いとこじゃあのね、で小学校がやっぱ30分ぐらいかかるとこなんですよ、
うん、
で足引きずりながら言ってましたよ、ね、ほんと
それは相当ひどいね。
ひどかったですよ、ほんまに。その小学校低学年から 4,5 年生ぐらい、
うん、
よくできました僕、うん、
まあ、中学になったらまあほとんどなくなった
。全くなかった、
はいね、やっぱりこう子供の頃っていろいろ確かにあるね。
佐久間さんも できたんですね。
もうお尻、俺はいつもお尻だった。
あ、そう、
うん、治るかなと思って、また忘れ
た、また次出てくるん
ですよ。そうあれはね
たまらんでしょ。
そう
あれね、経験した人しか分からへんと思います。
痛、ね、いんだよね、うん、あれね。いや俺も今の話聞いて思い出したんだ
忘れててよかったじゃないです
か。そうだから、あとね、手のこの甲ね、
はい、
はあのよくひび割れてた冬は。
いやそれはねもう僕らも常識でしたわ、
ね、ひび割れてさ、
はい、割れて、はい、
でもう洗うと痛いじゃん。こう
っていうかね、うちのね、うん、あのおばあちゃんね、今の会長さん、
うん、
今97歳の おばあちゃん、なんか今ね、ちっちゃい家庭してますけど、
うん、
その頃ね、
うん、
もうなんていうかグローブよりでかかったです。
腫れちゃって。
そう。
あ、
昔はね、冬にやったらでかい、
うん、
それが割れてたから、
うん、
多分めっちゃ痛かったんちゃうかな。
そう。だからさ、あの風呂に入るとね、
はい、
それこそ軽石でさ、
はい、
ガーってこう擦って、
うん、
それで桃の花ってハンドクリームつけて、
はいはいはいはい、
で手袋して寝るとまあ翌朝
ちょっとマシでしょ。
マシになるもんね。
はい、
そう、それの繰り返しだって。あ、またひび割れたからやんな
きゃ。町の人でもそうやったんですか。
そうそう、あの本当そう。ほら子供でさ手洗ってもさ、
はい、
きちっと拭かないじゃない、
はい、
だから気がつくとひび割れてて
さ。田舎の人だけかもたら、町の人でも一緒なんですね。
そうですよ。
へえ。
だから今ひび割れてる子なんかいないよね。
いないですよそんなんね、あの顔のねほっぺが赤い子なんかいますよ。
いや、そう、鼻
そう
鼻垂れた
赤い子はね、東北の子やとか、まあ、そういう子で言うと失礼ですよ。
いや、なんかいろいろ思い出したね。なんて話してるうちに社長、そろそろ時間が来ちゃうんだけれども、まああと30秒ぐらいあるけど、
ね、ありますけどね。僕ね、喋り出すと脱線するからダメですね、これ本当にね。
でも今はほらそうやってひび割れてる子もいない、じゃあおできできてるような子はあんまりないし、なんかやっぱり
食べ物かな、
うん、食べ物とやっぱり衛生環境かもしれないですね。
はい、
うん、
そうですよね。
みんなちゃんと手洗って手をちゃんと拭くし。
そうです ね、
やっぱり
今なんか消毒液ありますからね。
ありますよね、
それしない子いない、いませんから
ね。いない、はい、だからそう考えればまあ本当に綺麗な世の中にはな
ってます。すごいですね。もういらんこと思い出さしましたね。
いや、
どうでもいい。脱線すると
ということで皆さんまた来週よろしく。さよなら。
どうも。